九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は駄菓子屋の夢博物館、小宮弘信。大分県豊後高田市、かつて活気に満ち溢れていた昭和30年代の商店街を再現した昭和の街の観光拠点として多くの人を集める博物館の館長。その博物館で訪れた人それぞれの思い出に寄り添う、およそ6万点もの駄菓子屋の懐かしいおもちゃを展示する小宮さんのその作品、博物館に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Art その作品。
おー、すごい、ありました。駄菓子屋さんの店先にこういうのがぶら下がってた。う、ね、はい、うわ、これはガムの包み紙、そしてキャラメルの箱とか王冠。そうでした、そうでした。こんなものに囲まれて私も育ちました。うわ、これどれぐらいの数があるんですか。
ですね、現在6万点前後のものを展示をしております。
展示が6万点、
はい、展示数が6万点。
わあ、すごい。あ、めんこだ、めんこ。これも一つ一つ見てたら大変なことになりそうだけど。そうですね、うわ、梅干しガムとか懐かしいですよこれ、ね、私も噛んでた。
ここにあのコーヒーガムというのがあるんですが、うんうん、コーヒーガムなんていうのはもうこの包み紙を見ただけで匂い、味、それとか当時のですね、もう私実はこれ大きな思い出がありましてね、朝のお袋と喧嘩しましてね、その時の思い出が瞬時に思い出すんですね、ここはもうそういうような展示をしてるんです。物を展示するよりはね、人との思い出とかをね探していただければいいなと思ってですね、こういう展示をしています。
私あのコーヒーキャラメルピアノの先生にもらったんです、小学生の時。このようにこんな美味しいものあるかって思いましたもん。
美味しかったですよね。
すっごくなんか他のね、今まで知ってるキャラメルとは違った、なんかね、すごくハイカラな味がしたのを覚えてます。でもそのピアノの先生のことを思い出したのなんて何十年ぶりだろう。だ
から普通はあの、思い出話するのはこれいろんな形でできるんですけど、物をこうやって見て、この物が介在するとですね、ずっとあのもう本当もう沈み込んでしまった情報をですね、もう瞬時にいろんな人との思い出までつながっていくんですね。そういうような博物館を目指しています。はい、
田原さん、駄菓子屋の夢博物館ではまるで子供の頃に戻ったかのような様子でしたね。
もう本当に一瞬で子供になりますね。やっぱりそこに物があるってすごい力だなと思いました。懐かしいレコードのジャケットなんかもこう展示してあって、私初めて買ったレコードがフィンガーファイブの学園天国なんかそういうことも本当にね、何十年ぶりかで思い出して楽しいひとときでした。
それにしてもその6万点ものおもちゃを展示している博物館って、これどんなとこにあるんですか。
明治から昭和にかけて大分屈指の大富豪と呼ばれた野村財閥が米蔵として建てた農業倉庫を改装した昭和ロマン蔵と呼ばれる施設があるんですけど、その一角にありました。で、敷地内には昭和の家ですとか、あと小学校の教室を再現した施設、あ、それからの昭和の車も展示されていて、もう本当にタイムスリップでした。訪れた人たち本当に楽しそうにおもちゃに見入ってられますね。
そうですね、それぞれが皆さん思い出探しをね、されてると思うんですね。物のね、高いとか安いとかではないんですね、やっぱりそのおもちゃにくっついてる思い出探しをね、やっていただくというのが、まあ、あれなんで、皆さんそういう思いで一生懸命自分の懐かしいものをずっと探されているというところですかね。はい、
すごく希少価値の高い珍しいものも大事にしなきゃいけないと思いますけれども、ね、はい、一方でありふれてるものほど簡単になくなっちゃいますよね。
そうですね、あのこれはですね、僕はもう本当に今までずっとやってきた中で思うのは、 今うちに展示されているものは高価ではない、もう本当にありふれたもので、ただ私たちは懐かしい思い出話をすることはできるんですけど、物がそこにあるということは非常に大切なことなんですね。もう本当に今まであまり喋らない方が饒舌に喋り始めることがありますから、はい、
やっぱりありふれていたからこそ多くの人が見つけられるっていうところもあるでしょうね。
また共通項がそこに出てくるんですね、お菓子のおまけで、いや私たちもそうよそうよという感じで、やっぱり知らない旅行者の方々同士がそこでこう話が盛り上がったりですね、その良さはこの博物館でしかないのかなと思うんですね。
田原さん、小宮館長は訪れた人に思い出探しをしてほしいからこそ、多くの人が遊んだであろう日常にあふれていたおもちゃたちを大事にしてるんですね。
そうですね、こうなんか珍しいものをこう展示するっていうイメージが博物館っていうとね、どうしてもあるような気がするんですけれども、そういうものを見て感心してほしいというのとは全く違う方向性ですね。こう誰もが小さい時触れたであろうもの、それを通してその人のこう思い出を手繰り寄せてほしい、そういう方向性の博物館でした。小宮館長はおもちゃを捨てないでほしいという思いからある提案をされているそうですね。
そうですね、これはね、私の娘たちの経験があるんですね、っていうのはやっぱりどちらの家庭も同じだろうと思うんですけど、幼稚園から小学校に上がるとき、それと小学校から中学生になるとき、もうこんな子供みたいなおもちゃね、いつまで取っとくのよ、捨てちゃおうよっていう関門があるんですね。だけど僕はそれを聞いてて捨てていいのかなって思うんですね。
片付かないんですよ、おもちゃがあると
それはわかります。ただ全部を取っておけとは言わないんですけど、やっぱり子供にはやっぱりそれぞれの友達と遊んだ思い出だとか、それとかそれを買ってくれたお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか、いろんな方の思い出がくっついてると思うんですね。長年遊んだおもちゃですから、それを段ボール一つにまとめてね、取っておいたらどうだろうか。でそれは保育園とか幼稚園の時はお父さんお母さんの絵なんていうのを描きますよね。でそんなのこう入れたりとか、学校の成績をもういろんなの思い出の品物を一つにこうまとめて取っておくというかね、まあ、全部はもう取っておけないんで、まあ、みかん箱一つというかね、段ボールの小さいものに一つ取っておいて、でこれはなぜこんなことを言うかというと、私の娘の結婚式の時も同じなんですけど、この子に何かこう思い出のものをねあげたいと思う時に、やっぱりこれがあなたの生まれ育ってきた足跡よというものをね、一つプレゼントとしてお花あげたり、いろんなものあげるのもいいんだけど、こうその時にあげたらどうだろうと。
おもちゃのアルバムっていうか、そんな感じですね。お金出して買えるプレゼントじゃないですもんね。
そうです。だからそういうことをやられたらどうかなと思ってね。だからおもちゃって子供の歩んできた道しるべみたいなものがあってですね、それを少し取っておいてあげると、懐かしい思い出もあるんですけど、その当時遊んだ友達だとか、人にこうつながっていくんですね。物が介在してその思いが人の方に向いていく、これが僕は一番大事なことじゃないかなと思うんですね。
田原さん、その段ボールに詰めたおもちゃのアルバムのプレゼントって素敵ですね。
本当の写真の方のアルバムって割とこう七五三とかなんかおめかしした、どっちかというと非日常の写真が多いと思うんですけれど、おもちゃっていうのはもう本当に日常の思いがいっぱい詰まってますから、
そうですね。
子どもにとっては本当素敵なプレゼントだと思います。
小さなお子さん連れのご家族だったんですけど、お菓子のおまけなんですよ、僕持ってますよと。で里にね、私の部屋が2階にあるんだけど、その机の中にね、このおまけが入ってるはずだと、探しに行こうかなって言ってらっしゃって、ご両親にまだ孫を会わせてないとおっしゃって、だから今度そのおまけを探すのと一緒でこの子たちを連れて両親のところに会わせようかなと思ってるというようなことを言われましたね。だからやっぱり人に最終的にこれがこその結びついていけばいいなと、もう本当にいつも思うんですね。